解散。イエーイ。またまたこの時間がやってまいりました。
はい。
今回第82回目を迎えます。熊谷市のホットなインターネット番組。熱いのけい。
熊谷。
んーどいえってことで、DJ 太郎です。そして、お相手は、
チャンス長島です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、改めて、2010年、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年はね、去年の、うさぎからバトンタッチで、辰年ですかね。
はい。
そうですよね。どうしたんですか？
です。
そうですよね。
はい。
なんでそんなお楽しいんですか？で、新年一発目ってことでね。
はい。
ちょっと改めてね、本当にご挨拶ちょっと遅れてしまったんですけど。
そうですね。
今年もね、熊谷 FM。はい。どんな形でね、頑張っていきましょうか。ね、2010年。
2010年はね。
うん。
まさにね、ね。あれですよ。マヤの次の予言もありますし、ね、ここで、ね、スティーブ・ジョブズも言ってましたし、
そうですね、
明日死ぬかもしれないと思って生きろと
言ってましたね、
言ってましたんで、ね、ぜひ今年いっぱいでもうたとえ命が終わっても大丈夫、納得できる、ね、熊谷 FM になっていきたいと僕は思います。
そうですね。
はい。
なんかね、ちょっと、あれですね、そういう設定ですか。
そうですね。
まあ、というか、あれなんですよね。まあ、2012年っていうのはね、はい、実は皆さんもね、お気づきだと思うんですけど、なんと、まあ、マヤ文明でおなじみのね、終末論ですか。
はい。
まあ、そちらのね、今年が、その2012年に、ちょうど当たるわけですよ。
そうですね。
で、12年のね、12月の22日、予定ではね、この日に地球がね、滅亡するってことなんで、
はい、
まあ一生懸命頑張んないとね、もう時間もないってことで、
そうですね。
早送りでね、はい、どんどんちょっとやりたいことやってって。
やってかないとね。
まずいですよね。
はい。
本当にね。まあ実際に何でしょうか、こういうね、いろんな方々がね、まあこう予言するじゃないですか。で、前回もね、1999年、4月ノストラダムスの大予言ありましたよね。
はい。
この時って大丈夫だったんですかね、結局。
これはですね。
はい。まあ今こうしてるってことは大丈夫ってことなんですかね。
大丈夫ですよ。
あれどうだったんですかね、ノストラダムス。
あれはですね、
はい、
結局みんなその予言が、ね、世界が終わりだと思ってたんですけど、
はい。
日本以外だと、日本以外の人に聞いてみると、そんな予言あったのっていう、終わってもう知らない人たちが、いるっていう、1999年以降になっても知らない人たちがいるっていうんで、なんでかなって調べてみたら、
はい、
あれをね、日本に紹介した一番初めの本が、
はい、
本の解釈の仕方だったっていう、いわゆる。
まあ、いわゆるそういったところですよね。
はい、
やっぱその人のね、解釈によってね、
そうですね、
やっぱ意味合いがね、
はい、
本当に、だいぶその、認識の違いで差が出てきてしまうんでね。
そうですね。
まあそういった意味でね、まあ一応その2012年、まあ映画でもね、やってたじゃないですか、2012年ってね、
はいはい。
映画見ました？
あ、やってましたね。CM だけ見てました。
そうですよね。
はい。
まあそういったことでね、今年はある意味その節目の年ってことでね、まあ2012年を迎えたわけで、
はい。
今年は、辰年ですか。
そうですね。ね、
本当にそのエトの中の唯一のね、まあ、空想の生き物ってことで、
はい、
タツ、ドラゴンですよね。
そうですね。
ドラゴンって、そもそも、何出す、何みたいな感じなんですか、ドラゴンっていうのは。
角が鹿で、
はい、
体が蛇で、
はい、
鱗が鯉で、
はい、
足が鷹で、
はい、
あといくつかあるんですけど、
はい、
それぐらいしか覚えてないので、多分9個ぐらいの、動物の、
動物。
合体した架空の動物ですね。
なんで、あれなんですかね、
はい、
ドラゴンだけ、ドラゴンなんですかね、干支の中で、あえて空想を持ってきたんですかね、これ。
あれは、 何でですかね。僕も知らないんですけど。ね、
でそのじゃあ、はい、まあドラゴン。
はい。
ドラゴンのね、その12分の1、まあそのパーツがいくつだかちょっとわかんないですけど、
はい、
その12分の1ぐらいの、動物って熊谷にいるんですかね。何かしらそのドラゴンに該当できる。
ドラゴンに該当できる動物。
ドラゴンのね、まあ、首担当とかね、鱗担当とかそういうパーツとして熊谷の生き物ってなんか。
熊谷の生き物。
まあ鯉はいますよね。
鯉はいます
ね。ね、星川にいるんで、
はい、
あの鱗担当はできますよね。
鷹がいるかな。
鷹はね、
微妙にどっかにいた。
まあでもね、多分だいぶ上空上の方ね、旋回
そうですね
してるのかな。
あとはなんだろうね、
まあトカゲとかいますよね、うん、トカゲは入ってないですか、ドラゴンに。
トカゲは入ってない可能性が高いですね。
ドラゴンとファルコンってこれは同じなんですかね。
ドラゴンとファルコン、
はい、
ファルコン、
ファルコンってわかります？
ファルコンってあれですよね、あのネバーエンディング。
ネバーエンディングのね、そうですよ。
ね、似て非なるものってやつですかね。
でもある意味あれもドラゴンっていう。
そうですね。
ですよね。
あの大きな中でくくりでいけばドラゴンですね、ファルコンも。
そうですよね。
はい。
なんかあれですよね、そのドラゴンっていうその言葉が持つなんかその不思議な力じゃないですけど、
はい、
まあいろんなね、その物事のね。なんとなくそのドラゴンをつけることによってね、しっくりくるっていうことって結構多くないですか、この世の中。
そうですね。ドラゴン危機一発とかね。
ね、ドラゴン危機一発も、もありますしね。例えばそのね、まあ、有名なゲームどころで言うとね、やっぱドラゴンつけとけば間違いないみたいなね。ありますよね。
そうですね。
ドラゴンボールもそうだしね。ドラゴンクエストもね。
そうですし、サンダードラゴンとかね。
ね、モイオドラゴンとかね。
モイオドラゴンとか。
すごいですよね、そう考えると、この万能。どんな時にでもこの使えるね、
はい、
ドラゴン。
ドラゴン。
まあそんなね、皆さんのドラゴンっていうのもね、多分あると思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
まあそういう、まあ万能な、まあ言葉、今ドラゴンって出ましたけど、うん、まあ熊谷にはね、本当に、熊谷ならではの方言ってあります。そうですね。最近ね、チャーシュー長嶋さんがね、
はい、
いろんなそのネット上にね、まあリスナー、ユーザーの方々、いろんな方にね、
はい、
発信して、熊谷の方言って何かありますかと。今募集をかけてるわけですよね。
そうですね。
結構集まってきましたよね。
結構集まってきました。
方言面白くないですか、熊谷って。
本当にね、ないと思ってたんですけど、結構っていうか、かなりあるんですよ。
いや、結構ありますよ、これ。
で、最近見つかったのが、
はい、
おっかく。
おっかくね。
折り曲げるみたいな。折り切るみたいなね。うん、そこら辺のおっかくっていうのと、うん、あとは
何だろう。おっかくありますね、確かに。
あとは、うん、おっかく系で行くと、
はい、
おっかない、
うん、おっかない、おっかないってお
っかないって
あんまり言わない、そういえば
方言なん微妙にね、そこら辺の方言じゃないのと方言なのかっていう微妙なところのが結構あるんですけど、
おっかない、確かにね、怖い、いや、はい、それおっかないねっていう言葉、はい、確かにこれは熊谷だけなのかもしれない、
はい、だいたい埼玉とか関東圏内は多分おっかないって
で、一番あれなんですよ、やっぱりその方言をね、一番その身近に感じる、まあ年代世代っていうかあれなんですけど、
はい、
まあ中学生ぐらいかな、うん、中高生で一番そのね、リアルにその熊谷の言葉を結構話すっていう部分でね、
そうですね、
あの方言を結構ね、多用すると思うんですけど、
はい、
で実際に私もね、まあ高校生の時ですかね、
はい、
まあ中学生から高校生にかけて結構その熊谷弁をね、自分ではこれが普通の、まあ、共通語として、まあ、理解した言葉っていうのが、
うん、
まあ、その高校でちょっとね軽く上京したんですよ、
はい、
ね、その上り方面に行って普通にやはりその会話をしたらみんなクエスチョンがついてるわけですよね通じないんですよ、
なんか
結構でもあるんですよ、本当に
浮かびますね、そのクエスチョン状態が5人ぐらい、
まあ、一番ね、その代表格といったら何々やるんするんこれはね、結構ね、通じないことがあったりするんですよ。そうですね。はい。なんで？そういえば、何々やるーんって言ったら。まあ、熊谷では当たり前の言葉ですよね。
そうですね。
何々するん。
はい。
るんだの。
るん。
あと何かありますか？
あと、その、るん系だったら、ふてるんとかね。
ふてるんってね。
ふてる。
ふてる。ふてるって確かに。
はい。
あ、ふてるんって。
はい。ふてるっていう時点でもう ふての時点で分かんないですけどね。
そうだね。捨てが不利になってね。
はい。捨てるっていう字。捨てるっていう あやつをふてるっていうんですね。
そうだね、確かにね。ふてる、ふてるんって。
ふてるん。やるんするん。
やるんするん、ふてるん。
くるん。
くるんって。あんねって。
はい。
あんねんっつうのもね、これ結構あるんですよ。
あんねは。
あんねって。
これ探し
その同調の言葉っていうかね、あ、そうだねっていう部分、あの部分で、あんね、あんねって。結構クマ話を使いますよね。
そうですね、多分。
あんまりわかんないですか。
はい、僕はなんか探し始めてから初めてその DJ 太郎さんからね、
そうですね。
あんねっていう言葉をね聞いてね、頭にねその自分の都市の言葉が頭にねクエスチョンがついて、そんなのあったんだみたいなね。
いや初めねその私も聞いた時にね、普通に会話の中であんねんあんねんって言ってて、何言ってんだこいつって思ったんですけど。まあ多分おそらく、あ、そうなんだねっていう、何かその、
そうですね、同意、ね。
同意の部分の言葉を言ってんのかなと思って、はい、まあそういえば、確か昔の友人でもなんかそういう言葉を言ってる人がいたなと思って、あ、これじゃあ方言なんだと思ってね。
そうですね。
まあでも実際にやっぱ使われてるわけで、
はい、
結構行田方面でも使われてるみたいですね。
そうですね。
この言葉はね。
本当北、なんだっけ、熊谷っていうのは、北埼玉でね、北関東に近いん で、
はい、
うん、で北埼玉の言葉も接しているその北関東の県から影響されたものが多いので、茨城栃木群馬でね全然言葉が違ったりするから、
そうですね、
それでね、ここでは言ってるけどここでは言ってないみたいな、熊谷で言ってたけど行田では言ってない言葉と、行田では言ってるけど熊谷では言ってないとか、東松山で言ってるけど熊谷では言ってないみたいな、そういう言葉がね結構あるんですよね。
そうですよね、
うん、
あとはどうですかその最近いろんな方々からね、ちょっと広くまあ募集をかけて何かその知り得た方言って他にありますか。
あとはですね、あと驚いたっていうか、
はい、
聞いたことがない僕的に聞いたことないっていうのが、はい、自家水っていう。
自家水？
自家水っていうのがあった。
自家水っていうのは驚いた時に自家水っていうん
ですか。それがですね、これは方言のカテゴリーに一応入れたんですけど、うん、なんだろう、水道水と自家水って言って、自家水っていうのは自分に、自分の字に家って書いて水なんですけど、
はいはい、
これがですね、井戸水を指す言葉らしいんですよ。
ああ、自家水って、その自家水ですか、
はい、
お水飲む自家水ですか。
そうです。
あれって熊谷だけなんですから
しいですよ。なんか他行ったら、やっぱり、ね、ハテナがつくらしいです。
へえ、あ、そういうことですか、
はい、
あ、自家水、確かにね、熊谷の中ではね、見かけますよね、自家水っていうその看板というか。
あ、それあるんですか、
ね、ありますよ、ありますよ、全然。
へえ、
なんかその自家水、
はい、
まあ本当に水道水、まあ井戸水だとか、はい、まあ結構この熊谷ってやっぱそのなんだ、地下水っていうか井戸のね、
はい、
そういう水でいいんでしたっけ、言い方的には。
そうですね、井戸の水、
その井戸水っていうのを使ってる家庭が結構まだたくさんやっぱある中で、
はい、そうですね、水の町なんで。
そうなんですよね、
はい、
でやっぱその中で自家水っていうのはまあそのまあそういう意味ですよね。
全然ね、
自家水。
自家水分かんない。
あ、これは全然ね、本当に気づかなかったですね、確かに。
らしいですよ。確かにね、外行くとね、井戸水と水道水とは言うけれども、自家水と言ってるとこは聞いたことがないみたいなね。
あ、それはちょっと面白いですね。確かにこれはちょっと本当に勝手な思い込み。
はい。
みんなが使ってるだろうなっていう感じもしたんですけど。
そうですね。そうなんか、本当ね、普通に、東京でね流行ってる言葉みたいな感じの感覚をね僕らは思ってたんですけど。
そうなんだよね、
全然
確かに。そうなん、
そうなん、
そうなんはもう全然これ通じないからね。本当にね、これは
そうなん
本当に通じなくて、
はい、
その当時はね、
はい、
綺麗な言葉を使うのがちょっと恥ずかしいというか、そのかっこ悪い部分があって、しかもその、はい、まあ高校上がりたてで、で、そうなんって言ったところで全然通じなくて、おそらく多分これ通じてないなと思って、あ、そうなんだとか、そうなのみたいな。で、結構ね、私たちの周りにもね、関西、 まあそういういろんなね、関東以外からね、
はい、
来てる方っていうのもいるんですけど、そうですね、そういう方からね、するとね、非常にその、まあ私たちが使ってるその言葉っていうのが非常に綺麗だと。
はい、
なんかその都会っぽいっていうね、
はい、
そういうようなね、こともね、言われたことあるんで。
なるほど。へぇ。
確かにね、いつの間にかね、何かこう、言葉がちょっと綺麗になってきたかなっていうのは。
そうですね。
どうでしょうか、そういうのは。
そうですね。いつの間にか、その、なんだろう。まあ確かに優しい言葉ではありますよね。語彙というか、語の語性、勢いというかね。
的にはね、
はい、
確かにね。優しさを感じるね、そういう、やっぱその思いやりがあるね、
はい、
そんな方言じゃないかなっていう ね、
そうですね、
感じはやっぱするわけですけど、
はい、
まあやっぱりその地方地方によってね、やっぱその土地ならではのね、やっぱそういう、なんでしょうか、その人と話すことによってね、逆にやっぱいろんなやっぱ感動が生まれるじゃないですか、
はい、
なんでね、やっぱいろんな方々とね、非常にこうコミュニケーション取りたいなってやっぱ思うわけですよ。
そうですね、
本当そうですよね、
はい、
やっぱ話してこそやっぱそのね、あの土地のなんていうんですかね、その人間を感じれるというかね、
そうですね、
文化だとかね、そういうものやっぱ触れられるんで、
はい、
まあそういう意味でもやっぱその熊谷ね、あのやっぱり、ぜひね、あんねんって言葉をね、
はい、
これちょっと聞きたくないですか、
ね、
これ結構いいんですよ本当に。
そうですね、あんね、
あんねは、あんねってい
いですね、
なんか可愛くないですかこれ、あんねって、
はい、あんねっていいですよね、女の子が多分、
そう、女の子がね、なんか言ったら可愛いよね、
可愛いかもしれないですね、
そうなんですよ、
は
あ、まあそういうね、まあ方言をね、熊谷FMでも一応いろいろと紹介今してるんでしたっけ。
そうですね、
今でもサイトの方で方言のページってどこにあるんですか、
はい、ページがですね、
はい、
私
自身もちょっと探せなかったんですけど、まあ、
簡単に言うと、
はい、
いわゆる検索サイトで、
はい、
そうなんて入れて、遭難、スペース熊谷って入れて検索すれば出てくるんですよ、
はい、
簡単に。
あ、ドットコムのどこに入ってるんですか。
ドットコムの、
はい、
遭難熊谷の方言ですかね、確か。
そのページ的にはどこにあるんですか。そういうページってありましたっけ。
ページはですね、隠してあるんですね。
あ、ないんだ。
隠れてます。
あ、隠れ系なんだ。
はい、スタッフ税産的には。
あ、そういう。あ、隠してあるんだ、やっぱり。
隠してあります。
あ、なんか全然わかんなかったから。
はい、なのでね、あの、近日ちょっと
ちょっと隠さないでね。
隠さないで。
あ、ちょっと前に出してた方がいいと思うんでね。
あの、ちょっと、どっかにリンクを。
もっと見やすい形でね、その熊谷の方言をね、ちょっと一覧で、ちょっと上げたいと、
そうですね。
思うんでね。
はい。
やっぱりね、熊谷に来たらやっぱりその土地のね、言葉を使うってことがやっぱ一番、こう、一番のそのリラックスじゃないですか。
そうですね。
逆に言うとその熊谷から出た人がね、帰ってきて、
はい、
AKB のね、今やはりその人気のね、マリコさんもいるじゃないですか、
はい、
あの子もね、その博多弁じゃないですか。
そうですね、
でそのなんかテレビかなんかでやってたんですけど、
はい、
こう友達と喋ってる時はね、博多弁でね、
はい、
なんかすげえリラックスしてんなみたいな。
そうです、ね、
その感じってやっぱ大事ですよね。
はい、博多弁ね、どうしたととか言いますよね。
可愛いよね、
はい、
本当にね、
博多弁なんだ。
でもあれ、チャーシューさんも一応博多風
博多風というか、北九州市ですね。
北九州と博多っていうのは近くないですか。
結構遠いんですよ。
あ、結構遠いんだ。
北九州市と博多って。南九州かな、南福岡県みたいな。
北九州だとちなみにこれなんて言うんですか。
北九州だと、
はい。あの方言、なんとか下通って。
下通は北九州でも言ってて、博多弁だと倍になるんですね。
なんとか倍、やる倍。
やる倍。
なんとか、そうだっちっていうのは、あれはどこなんですか。
そうだっちゃ。
そうだっちゃか。
だっちゃは結構あの、九州、あ、福岡県
北九州もだけど、
はい、
そうだっちって、
言います
ね、ちってね、使うよね、確かね。
そうですね。ちゃはよく使いますよね。
あ、そう。
はい、
全然でもね、本当にその、チャーシュー長島さんの口からね、
はい、
九州地方の方言がね、放たれたことってないですよね、そういえばね。
まあ、僕はね、
なかなか放たないですね。
そうですね。生後1ヶ月ぐらいで、
はい、
やっぱり、熊谷に来てるんで。
その、あれですか。
そうですよ。産後1ヶ月ぐらい。
1ヶ月後に。
はい。 なんでほとんどね、夏休みに帰るぐらいの感じだったんで。
あ、そうなんですか。
はい、普通に熊谷人ですね。
で、なんかその一時期、北九州っていうか、そのなおざれの足跡をたどるっていうことでね、
はい、
どこに行ったんでしたっけ。壇ノ浦でしたっけ。
壇ノ浦、
一ノ谷
じゃなくて壇ノ浦、あそこは壇ノ浦だったね。壇ノ浦ですね。
壇ノ浦ですよね。
山口県の、はい、
そこ行ってきたんですよね。
そうですね、行って、で その前に行ったのがその熊谷っていう、
まあ、熊谷っていうね、
地名があった、
地名があるってことですよね、
はい、探してき
た、まあ、それを辿ってきて、
それがあの福岡県小倉だったっていうね。
小倉に、
はい、
で今ね、そのなぜ今それに触れたかというと、
はい、
一応今年がね、あの大河ドラマがね、平の清盛じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、時代はね、あの本当にちょうど平安末期になるんですか、はい、あれは大体。
そうですね、
まあ、平安の、まあ一番最後の方、後期だとか。
そうですね、
あの、まあ、その辺なんですけど、
はい、
平清盛と、まあ、直実、
はい、
まあ、直実といったらね、直実のその出世した一つのね、有名な戦っていうのがやっぱその一ノ谷の合戦じゃないですか、
はい、
で清盛の、弟の孫敦盛ですよ ね、
そうですね、
有名なあの敦盛を討って、信長でもね敦盛っていうね、そういう能がありますよね。
そうですね、
そうですよね、
はい、
で今回ね、その平の清盛で、熊谷次郎直実がね今回登場するのかってことでね、
はい、
まあいろいろとちょっと調べたわけですけど。
そうですね、
実際どうですかね、これ可能性としては。
可能性としては今の時点では半々なんですよね。
半々、
はい、一時期ね僕の中で 95% ないっていう話もね、
はい、
なんか言ってましたよね、ですが、
はい、
今はまだ希望的観測によってまだ始まってない、始まってないというか、
あれっていつからですか、でもそろそろですよね、
次の日曜日ぐらい、
次の日曜ぐらいから
からですね。なんで多分そう半々ですよね、まだ始まってないんでね、どういう状況の物語なのか。そもそもあれは原作がない大河ドラマなん
ですね。あ、はいはいはい、
オリジナル脚本のやつで、なんでだからどういう風に転ぶかによって、義経もね途中まではね、一応何かしらあるんじゃないかと思ったら、
あ、義経も一応そうですよね、はい、可能性としてあったんですよね。
そうですね、もう義経に出なかったら他は出ないんじゃないかぐらいの感覚だったんで、
はい、
一応何合戦はなかったんですよ、削られちゃって。
義経はタッキーがやったんでしたっけ、は
い、そうですね、
そうですよね、
一番ねやって叱るべき一応何合戦、熊谷直実と敦盛だったんですけどね、
うん、
残念ながら。
直実はね、例えばこれでも逆に言うとそのなんだ、ほぼ原作がないというか、もうオリジナルで、まあどうやって転がし、まあ転がるってことですよね。
そうですね、
逆に言うとうまいこと、熊谷次郎直実って部分を何かその一つの熱としてね発信できればね、はい、その大河ドラマチームにね言えればね。
そうですね、
だって、あ、もう全部決まっちゃってんのかな。
いや、
後半戦なんとかね、ギリギリその滑り込みでねヘッドスライディングでちょっとあの直実が出てくるぐらいな、
そうですね、
状況にね、
いわゆるその平治の乱だっけな、なんかその、はい、そこら辺のでね、一応ね、戦ってはいるんですよ、そこら辺で。あの平の清盛の生きてた時代にで熊谷直実は戦ってるんですけど、
平氏と源氏のね、
はい、だから平の清盛と宮光というかね、平氏として、た武将として宮光はしてるんで、どっかでね出てくればいいんですけどね、なかなかね、あの熊谷氏にちょっとね、ちょっと NHK に掛け合ってもらわないとね。
そうですよね、
はい、
そろそろね、はい、本当にまあ坂本龍馬の時もそうですけど、まあ、秋山洋介選手というね、本当に剣豪がいたわけですよ。
そうですね。
惜しいんですよね。
はい。
かなりのね、その男気溢れるね、
そうですね、
人気度まっちぐらいのね、
はい、
熱い男がいたんですけどね、
うん、一応ね、
若干ちょっとね、はい、うん、早かったっていうかね。
そうですね。芝道場には行ってるんですけどね、坂本龍馬の。
そうなんですよ。はい、坂本龍馬が、はい、あの、教えをね、頼もうって言ったね。
そうですね。
あの、道場にね、実際に行って、道場破りに行ってるわけですよね。
行ってるんですよ。
でもあまりにもその多分強そうだったからちょっと待てと うまいことね、かわされたというかね。
そうですね。ちょっとね、ごちそうを食べさせられてね、待て待てと言われてね、ご飯を食べてね、うまいことを放流されたと。
ね、放流。放流ね、熊谷やっぱ放流っていうね、確かにそういう歴史もありますよね。
本当にね。
ね、星川にやっぱそういう恋だとかそういうのを放流したりね。
そうですね。結構ね、放流されている。
放流。できればね、今回ね、その本当に平の清盛でね、はい、厚森がね出てくれればね、その流れを組んで ね、ちょっとね、ね、だってあの平の厚森って結構その検索してもらうと分かるんですけど、はい、すごく美形な武将っていう風なねイメージがなんかあるらしいですよ ね、 すね、なんか
ありますね。
そうですよね、厚森、はい、あと誰でしたっけ、その美形で通ってる、その
厚森、義経、
まあでも義経もそうですよね、
かな、美形で通ってるのは。そうですね、あの時代だと。
そうですね、うん、まあなんとかね、ちょっと2012年はね、まあいろんな意味でね、いろんなことがやっぱこれ起こると思うんでね。
そうですね、本当に。
あと何かありますか、ニュースって。
あとはですね、ね、まあ話がちょっとね、熊谷にフォーカスすると、
はい、
なんか12月29日ぐらいに、
はい、
そのなんだか忘れたんですけど、
はい、
EV の、 その熊谷市とその埼玉市が、
はい、
車で EV ってエレ電気自動車って
あるんですよ、はい、ありますね。
あれ の、 その対策都市というか、試験都市になったらしいんですよ。
あ、そうですか、
はい、
ってことはじゃあこれ電気自動車がビュンビュン走るってことですか。
そうですね、試験都市になって試験をするらしいんですよ。
まあ実際確か少し前に早稲田、本庄早稲田かな、
はい、
早稲田のね本庄の校舎っていうかあちらの方で、電気自動車を確かなんか開発だかなんかしたじゃないですか、確か。
そうですね、
ありましたよね、
はい、
それの一番初めに、まあ試験的に走らす、
はい、
場所が確か熊谷だったんですよね。
そうですね、やってましたね。
確か昔その情報は上げたと思うんですけど、
はい、やってましたね。
まあそういう流れもあるんですかね、そしたらね、少なからず。
そうですね、
その電気的なねあれだと、はい、
そうですね、熊谷はなんかいろいろね、その電気的なものも、そのもともとその試験都市になってるっていうのもあるんですけども、
はい、
あとはね、好意義な何そのなんとかしいろんなね試験の試す場所としてはね、試される熊谷になってるんでね、よくやるらしいんですよ、試験を。
試されるじゃあ都市なんですね、そしたらね。いろんなでも試されてきましたよね、はい、ね、去年だってね暑いぞ猫街でね。
そうですね、
試されて結局静岡でね行ってましたよね。
そうですね、もっと暑いぞっていう続編をやったらね、ちょっとね、
なんかその近隣住民にあんまりそのいいイメージがなんか湧かなかったっていうのを聞いたんですけど、話的に。
そうなんですか。なんか
結局そのまあ、はい、一律女子校じゃないですか、元、はい、
そうですね、
あの辺に実際にそのまあ撮影だかなんかでやっぱりその水着の女性がやっぱりたくさんいて、
はい、
何かそれがね、ちょっとなんていうんですかね、まあその辺の部分で、はい、まあ苦情だかなんだか知んないですけど、イメージ的なものでダメだったっていうのをちょっとちらっと、まあこれはね、全然信憑性はあれなんですけど、
ど
そういう話も聞いたんですよ、
はい、僕が聞いたのは、
はい、
これもねやっぱネット情報なんですけど、
はい、
震災的なもので、
はい、
ちょっと話すその関東から話して静岡に行ったんじゃないかっていう震災のその影響で、うん、っていう話も、
まあでもその説が一番あれじゃないですか、有力じゃないですかね。
多分熊谷市はそんなそのケツナの小さいね、うん、場所じゃないんで。
ケツナはでかいですからね。
でかいですからね。
熊谷市はね。
本当にね、そこら辺はね、ちょっとね、大きくどんどん構えてね、 ね、だってロケ地だったらみんな行ってね、見に行ってね、
熊谷はケツの穴でかいっすね。ケツの穴のでかい連中が多いっすよね。ね、
ちょっとね、
チャーシューさん人ね、
はい、
結構ケツの穴でかいっすよね。
はい、そうですね、でかいっすね。
よくね、よくトイレ行ってますよね。はい、ケツの穴がでかいから。
じゃない
隙を見てね、まあ、そっちの穴じゃないですね。
じゃない
そうですよね。
はい、
まあでもその穴も大事ですやっぱり、はい、ね、
ちょっとね、
本当に
大きくね、あの肝が座ってるね、そしたんでね、そんなちっちゃなことでね、あれはしないですよね。
本当ですよ。でまあその2010年ってやっぱりその終末論って叫ばれてる中で、
はい、
まあこれもねちょっと私ねネットでいろいろと調べたらね、実はねそのちょうど1年前にも同じようなことがありまして、
はい、
2011年、10月28日かな、
はい、
11月28日かな確か、うん、その日にねあのマヤ文明の、まあ、滅亡するっていう日が来たってことがね、
はい、
なんかあったらしいんですよ、
はい、
でそれであの結局ねその日にね滅亡しなくて、まあ、それにね日本の大使館にね、
はい、
日本人男性か誰かがねこれ抗議にしに行ったらしいんですよ、
はい、
結局あの滅亡するって言ってたのに滅亡しねえじゃねえかと、俺はもうその眉毛もねモヒカンにもしてねしちゃったのにどうしてくれんだみたいなことをね、
はい、
木のバットに釘をねぶっ刺してね行ったらしいんですけど、
はい、
でもねうまいことね、はい、丸め込まれちゃってね、
そうですね、
まあ目の前にあるそのダークスターにね、はい、アイブロウを買って、はい、なんとか済まされたってことで
っていう ね,
ねそれ前回そんな話をね、チャーシューさんにしたらね、
はい、
そのニュースのネタ元ってどこなのみたいなことでねちょっと見せてってね、でこう見せたらねその上の方に虚構新聞って書いてあったんですよね、これ
そうですね、
虚構新聞ってあるんですね、
虚構新聞は今やね、
はい、
有名でちょっとコンビニ行くと、
はい、
虚構新聞を集めたね、
はい、
虚構新聞の記事を集めた本があるぐらい、
あ、そうなんですか、
結構有名なサイトで、
これ皆さん知ってますかね、すこれ私もね本当に全く気づかなくて、あ、ちょっと面白いネタだなと思ってねなんかねさすがですね、やっぱりそのネットに長いことね、
そうですね、
パトロールしてるだけあって
確認をね
してますよね、本当にね、
よかったですね、あれ
いやでも面白いなと思ってね、本当にね、終末論で、
そうですね、終末論のそのイメージ、
要は世紀末ですよね、これ要はね要は北斗の拳のね、雑魚キャラのイメージで眉毛剃ってモヒカンにしてバットに釘刺したけど、
そうですね、
世紀末じゃねえじゃねえかってことでね、
そうですね、3月11日以降に、
はい、
このネットの住民たちがみんなが思ったのが、
はい、
そのこりゃやばいと、
はい、
もう3月11日以降だったかな、
うん、
まあとりあえず何かあってそのね、これやばい、僕俺たちは何をすればいいんだって思った時に、みんな
モヒカン
にしよう
まあでもね
そうだ世紀末といえばっていう
まあでもねやっぱそうなりますよね、集団心理って怖いよね本当にね、
すごい
単世紀末と言っただけでね、多分おそらく本当今年のね年末にかけてね、
はい、
モヒカン率これ上がりますよ絶対に、
本当にね
世紀末で、
はい、本当にね、みんなね、みんなそこに行くんだと思ってびっくりしましたけどね、
雑魚キャラじゃダメだよね、世紀末でね、世紀末を生き抜かなくちゃいけないんだからね、逆に言うとやっぱそのケンシロウタイプがね、
はい、
どんどん出てくれればいいのにね、
みんなね、なんか
そっちが行っちゃったからね、
北斗七星を体に刻むっていう方じゃないんですよね、なぜか
ねすぐやられちゃう側にね、はい、
行くんですよ
ブベシみたいなね、はい、なんか
不思議とね、あれは面白かった、
まあでもね、なんか面白いですよね、そうですね、そういう、
はい、
チャーシューさんもちょっと一度ね、なんかその世紀末スタイルみたいな、なんかどうですか、
そうですね、
でもモヒカンはね今本当に昔モヒカンって言ったら、
はい、
結構そのすごくパンクなイメージだとかすごくとんがってるなんかそんな感じじゃなかったですか、
そうですね、
でも今やっぱりね
ソフトモヒカン、
ソフトモヒカンっていうね、やっぱそのベッカムがね、
はい、
ベッカムがソフトモヒカンやってからね、もうおしゃれの代名詞じゃないですか、モヒカンといったらね、
今でもね、 結構やってる人がね、結構いる、
うん、かっこいいですよね、モヒカン、はい、本当に。なんでね、ある意味、まあその部分で逆に言うとやっぱ、ケンシロウ時代のね、
はい、
ケンシロウに出てくる人から私たちを見たら逆にやっぱ世紀末だって言ってるかもしれないですよね、そういうスタイルを見て。
そういえばそうですよね、
逆に言うとやっぱそれも、
はい、
うん、ちょっとね形が違う世紀末なんで。
そうですね、
まあそうですよね。
ふと考えるとあのその北斗家も、
はい、
やっぱ世紀末、あのいわゆるノスタダムスの大予言からのそのイメージのフィードバックというか、うん、
だって確実にそうですよねあれ 1909X ですからね。
そうですね、
完璧なその99年以降では本当におしまいっていう部分の設定での世界ですからね。
そうですね、そう考えるとすごいですよね、うん、その大予言のイメージってね。
そうですよね、
やっぱり
一つのねそのまあ、伝説的なね漫画をね作り上げてしまったそのきっかけにもなる。
そうですね、
そういうわけですからね。
でもあれやっぱりノスタダムスの大予言みたいなその危機感を煽るっていうのはあの今良くないっていうのもあるんですけど、うん、一時あるんですよね、うん、やっぱその人に期限を定めて、うん、なんだろう、そこまでの期限しかないから自分たちの生き方をちゃんと見つめ直してあの危機感を持ってね、うん、日々を生きさせる、結果を早めに出させるみたいな、そういういいなんか人生の教訓みたいなね、そこら辺があるんじゃないかなと思うんですけど。
まあでも実際そうじゃないですかね、
はい、
でやっぱそのねマヤ文明も、そのマヤ、まあ、暦というか、はい、そのマヤ的なその暦っていうのが結構やっぱたくさんあるらしくて、
はい、
でそれがねいろんな周期でねまたこう終わったりだとか、
はい、
でまた新しい暦が始まったりだとか。
そうですね、
でまぁ、今回たまたまねそれがまぁ今年終わる、まぁ、でもねこれもあくまでもねその推測の中でのねいろんなあれじゃないですか、 100% なんていうんですかね、マヤ人が作ったね暦と今私たちがいろいろとね謎をこう紐解いて解読したりするじゃないですか。
そうですね、
でもそういうものってあくまでも推測の中での話ですよね。 100% っていうねなんかそういう確実なあれっていうのは多分ないと思うんで、
はい、
だって歴史だってそうじゃないですか。
そうですね、 100% はないです
ね、分かんないですよね実際に。
やっぱその東日本大震災もそうですけどね、突然できないと思ったことができるようになるっていうことはねよくあったことなんで。
まあね、だって、はい、あの1192年にね、
はい、
鎌倉幕府ができたかどうかだってね正直分かんなくないですか。
そうですね、
だって今なんかその教科書のね内容もだいぶそういえばなんか変わられてきたんですよね。
そうですね、
社会のあれだとか、まあ、
1192年は
じゃなかったんですよね、なんか、
はい、なんか違ってもう少し前になるとか。
そうですね、
鎌倉時代の成立がね、
結局語呂多いからそれで行こうぜみたいなねそういう部分とかあるんじゃないですか、あのって
そうなんですかね。あとあれですよね、聖徳太子がいなくて馬宿の巫女がっていう馬宿の巫女っていう名前に変更して、
ああ聖徳太子じゃないっていう、
はい、
っていうことなんですよね。
そうですよ、
なんでまあね本当にまあ何が正しいんだかどうだかちょっと分かんないですけど、
そうですね、
最終的にはね、そういう情報をもとにねいかにその自分の中で、
はい、
判断するかなんでね。
そうですね、
いろんなものをちょっと鵜呑みにしないでね、
はい、
しっかりとその情報をあくまでも一つの参考としてね。
そうですね、
まあ見てもらって最終的にやっぱその自分のねまあ人生とか生きる道というかね、丸か罰かやっぱ決めなくちゃいけないんでね。
そうですね、本当に期限決めてね、
ちょっとね
明日死ぬと思って生きなさいってね、もちろん
ね
本当にそう心に刻んでいきたいと思ってます。
今日なんか期限を決めてる話になってきましたね、はい、まあでも実際まあ一つね事実としてねお伝えしたいことがあるんですけど、はい、まあその終末論、
はい、
ね言われてますけど、はい、これ実際にまあ2012年のね12月22日これ本当に確実にこれ終末なんですよ。
なるほど、
これね私調べましたこれ、
はい、
ね12月の22日これ土曜日です、
はい、
終末です本当にね、
はい、
ねこれちょっと面白いですよねこれね、ちょっとクスって笑っちゃうね、はい、本当に調べて、はい、まさかねえべと思ってねちょっと裏付けでね自分なりにいろんなその終末論の なんていうんですか、もう考えてたわけですよ、終末論って何なのかなっていうね。でそのね、最終的な結論付けとして何かないかなと思ってね、探したらね、まさかのまさかでね、土曜日って週末じゃんっていうね、ね、粋なことしてくれますよこれね。
そうですね、
マヤ人、マヤ文明ね。間違いじゃないです本当に。まあそういうことなんでね、まあその12月22日のね週末ね、各地でね、
そうですね、
ケンシロウ的なね、雑魚キャラがたくさんね多分現れると思うんでね。
本当にね、
そしたらこれ本当世紀末なんで、
やりましょうよね。もうね、キャーハーハーみたいな笑い方してね、みんなでね、
どうするんですか。でも本当に、でも なんていうんですか、その江戸時代だとか、その昔って切り捨てごめんってあったじゃないですか。
そうですね、
あの切り捨てだってよかったんですよね。
はい、よかったんですよ。
世紀末ですよね本当にね、そんな時代がね、まあ多分おそらく来ないと思うんですけど。
そうですね、
まあちょっとね、多分おそらくその世紀末になってしまったらね、チャーシューさんね、速攻ですぐやっつけられちゃうタイプのね。
そうですね、
側の、
僕はね、
側になっちゃうじゃないですか。大丈夫ですか。
結構ね、僕はその切り捨てごめんされるタイプなんで、
ね、
ああ絶賛切
り捨て。僕と百裂拳話す側じゃないですよね。
そうですね、
放たかれ、
放たれ、
放
たれる側です。
放たれる側ですよね。
はい、ね、
お前もう死んでるとかね言われたくないですよね。
そうですね、
本当にね。
ね、
困ったもんですよね、そんなこと言われちゃったらね、ケンシロウにね、まあ飛行疲れないようにね、
はい、
ちょっと皆さんね、あの本当体の真ん中、弱点は飛行っていうかね、そういうものがたくさんあるんで ね
守ってね、
何か危ない時はね、ちょっと体の真ん中の線だけね守っとけばね、
そうですね、
飛行は疲れないんで、
はい、
ちょっと ねそういう自己防衛の部分もね、
水落ちがねやっぱ危険なんでね。
そうです、
はい、
まあそういうことでね、
はい、
まあまあ2012年一発目、まあその熊谷にはね、熊谷ならではのまあ方言があったりだとかで、今年はね本当に2012年、まあマヤ人によるところの、まあ、人類滅亡っていうことがあって、はい、でも実際そのねマヤ人が言ってることはね、あながちこれ嘘でもなくて、
ね、
実際その12月22日はその週末なんでね、
はい、
はい、まあそういう形でね今回うまくね終わった方がよろしいって形 で、
ね、
どうですかね。
はい、
よろしいですかねこれね。
よろしいですね。
そうですか、
はい、
終わりました。じゃあそしたらね、最後チャチさんにね、
はい、
軽くねちょっと決めてもらってね終わりにしたいと思います。お願いします。
あたたたたたたたたたあた
どうしたんですか、ふくらはぎがなんかつったんですか。小村返しですか。
あれです。北斗の拳のあれです。
放った側ですか、もしかして。あなたは放たれる側じゃないですか。ダメですよ。放たれる側なんですからね。
ヒデブって言った方
が。ヒデブっていう。ヒデブっていう側なんて。
言わなくちゃいけなかったな。
まあ、小村返しもね。
そうですね。
本当に。
本当に。でも結構ね、
小村返しはね。
あたたたたって言ってます
よ、ね。いや、よくね、小村返ししてるじゃないですか。あれは水分取った方がいいらしいですよ。
そうですね。
ね、水分取って、
はい、小村返しとしゃっくりをね、あたたたたたたた言ってましたよね。
ね、しゃっくり100万面出ると死ぬぞよっていうね、そういう
なんかありました
ね、 ね、ありますからね、はい、まあいろいろあります本当にね、
はい、
皆さんもね、できればね、その世紀末、
はい、
あたたたたたたとね、
はい、
放つ側になれるように
ね、
ちょっとね、ちょっと頑張っていきましょう、はい、できればね、そちらの方がいいんで、
ちょっとね、みんなにトレーニングしてね、
しっかりヒデブってね、ヒデブ側にならないようにね、ちょっとこれからね、まだ1年間あるんでね、
そうですね、
ちょっとゆっくりね、
はい、
計画を持ってね、体を鍛えて、
はい、
ね、行きましょう。
そうですね、
本当にね、まあそんな感じです。
はい、
じゃあ今回お相手は DJ 太郎と
チャンスを流しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。